ことを言います、例えば多分ですけどね、私の想像ですけど、使徒パウロっていうのはね、またその福音宣教者でありましたから、使徒でありましたから、教会の長老とかその説教者たちとか教師たちと違ってね、教会を私牧していったり、その説教を通して福音を伝えていくっていうことじゃなくて、やっぱ宣教に召されてるわけなのでね、不定期に臨機応変に御言葉を説教していったわけですけどね、伝えていったわけでありますけどね、それが定期的でなかったから、また我らの教会もね、定期的に行われるのはおかしい。聖書に使徒パウロはね、そういうふうにやってないのに、私たちは定期的にやってるではないか、おかしい、非聖書的だ。で、3番目、同じ人物によって説教というのは伝えられるけど、これも非聖書的だ。聖書にはコリント書とかを読んでみると、第一コリントとかを読んでみるとね、誰もが教えることができてっつってね、いう言葉だけを切り取ってですね、切り取る動画ではありますしね、最近で言うとね、もうほんとね、そういうの毒以外の何者でもないと思うんですけどね、聖書ってそうやって切り取って、一つのね御言葉切り取って引用したらダメなんですよ。それと正反対のことを使徒パウロは、同じ使徒パウロちゃんと言ってるわけ。各々各自それぞれ信仰に応じた賜物が与えられててね、背伸びしてたらダメだよっていうことをローマ書の後半で言ってるわけ。コリント書とは別に、そのことと、そのなんて言えばいいのかな、まあ誰もが、教える合うことができる、それはその通りですよ。だけれども、誰もが教えることができると同時に、教会には職制が立てられていて、まあ使徒預言者っていうのは聖書に収録されたから、まあそれはもう廃止されたとして、まあ福音宣教者、そして、牧者、教師っていうのが今教会に残ってるわけですよね、職制としてね。で、そういうことも、まあ、同じ人物によって説教がされるっていうことを批判するわけですね。まあ、別に私たちの教会で説教の賜物がある人がね、証明を受けててね、そのためにだったら、もう、全ての生活の糧を捨ててもいいって、もう、いう人がもしいるならば、まあ、昔のね、若気の至りの私みたいにね、まあ、それも導きの一つではありましたけどね、まあ、地獄を味わいましたけどね、やんない方がいいですよ、本当に説教者なんて。教会の牧師とかになったり、伝道者になったり、教会開拓なんてねしたらね、もう本当に貧乏の極地を味わってね、下手したらのたれ死ぬかもしれませんね。それでもいいっていう人、覚悟があるんだったら、まあやってくださいよ、もう本当に。だからその人材が、別に同じ人物によって固定化してるわけじゃなくて、人材がいないんですよ、こんなちっぽけなね群れの中でね。仕事しながら説教なんて、半端もんでできるわけないじゃないですか。そんなの説教聞いたってみんなね、バレちゃうよ。耳超えてるから、いろんな説教者の、声を聞いてるからね、羊たちっていうのはね。この人なんかね、知識で語ってるかもしれないけど、魂に全然、生き方そのものを、本人の生き方そのものを説教者は語ってないなって。自分自身が神との関係の中で体験したことを全然語ってないなってこと分かるもんね。それ宗教者か、それとも本当にキリストになって証明を受けて、すべてのものを捨てたものかっていうのははっきり分かるんですよ。だって私が福音書を読むときにね、例えばそのペテロとかヨハネとかすべてのものを捨てて、ってヨハネとかさ、ヤコブとかっていうのは父親も捨ててって、仕事道具である網も捨ててっていうふうにね、書いてるでしょ。まあ、ペテロとアンドレもそうだけども。全く同じことが起きるんですよ。ちょっと宗教化、制度化されたそういうシステムの中では、進学校とか進学大学とか、そういう、界隈の王道を歩むならば、そういうことは起きませんけれどもね、なんとか、君を、なんとかさんを、支援する会みたいなのが教会でね、立ち上げられてね、献金なんか集めるみたいなね、そういう有志連合みたいなものがね、教会で立ち上がることありますけどね、長教派とかでね、まあ、献金お願いしますみたいな。そんなのでさ、宣教師になったり、伝道者になったり、そこまでしなきゃできないっていうのは、私はちょっと証明を疑いますね。私は裸一貫ですよ。献身した時に。仕事を辞めて、親からの援助を、するよって、学費、出すよ、生活費出すよって言われたのに、断ったもん、全部。 今思うと断らなければいいか、いいか、いいか、あの、しなか、受けとけばよかったなと思ってますけれども、そんなもんです。献身するっていうことは。神に奉献するっていうことはそんなものです。わかりやすく言うと、カトリックの奉献者っていうのはね、もう全部捨てて、で、修道院とかに入ったら、その修道服とかね、もう全部支給されたもので一生を過ごすわけですよ。それとも、まあ、それを非制度化したものが、そのプロテスタントにおける献身者。教派は関係ないんですよ。結局ね、神の前でね、全部脱ぎ捨ててね、で、その後、神様が与えてくださる、一つ一つのもので生きていくっていうことだけですよね。だから同じ人物によって説教が伝えられてるから批判するっていうのは、それはまず、批判者自身が献身したことがないから言えることであってね。やれるもんだったらやってみろよっていう話ですね。説教者の人たちとか牧師の人たちって批判されること結構多いんですけれども、まあ、ね、それが仕事のね、ところでもあるわけではありますけどね、批判されることは仕事ではあるんだけどもね。まあやっぱりみんなね、言ったらつまずくから言わないんですけども、批判する暇があるんだったら献身して、教会開拓してみなさいって。私と同じことやってみなさいって言ったらみんな黙り込む。ひどい人になったら踊る。それ、責任転嫁ですね。なんで俺がやんなきゃいけないんだ。いや、批判してるからですよ、ね。だからこういう批判っていうのはね、献身するっていうことの冒涜だと思いますよね。まあ、献身、証明を与えるキリストに対する冒涜だと思いますよね。で、4番目の批判として、受け身の姿勢の聴取に向けて説教というのは行われる。基本的に独白行為であるっていうことだから批判していく。これも私たちの教会で何度も言ってるけど、聞くことから信仰始まる。で、この聞くことっていうのは、積極的に傾聴していく。何を傾聴していく？人の話を傾聴するんじゃない。人の話を通して、説教者の説教を通して、聖書の言葉を通して、神の言葉と、神の声の響きを聞いていくんですよ。神の言葉を聞くだけでは飽き足らないんですよ。神の言葉から神の自分に語られている声を聞いていく、御声を聞いていくっていうことです。それは神様が説教者を通して、教会を通して、祈りを通して気づきを与えられて、あ、主が語っておられる。人が語ってるんだけど、その人の言葉を使って主が語っておられるってことを聖霊によって気づかせる。だから受け身の姿勢の聴取って、これもうね、キリスト者に対して失礼な批判をしてるんですよね。すごくね、礼拝に集っている方々は全員受け身だとね、バイアスかかって決めつけてるわけですよね。こういう批判は本当にね、私牧者としてはものすごく違和感があります。なんでこんな偉そうなこと言えるんだろうなって思います。で、5番目、こっちはもう少し学術的です。古代ギリシャとかからのね、弁論術から発生したものであるっていう批判ですね、説教では。で、弁論っていうのは序論、本論、結論から成立する構造を明確に持ってる。だからダメだって言ってね。なんでかというと、聖書におけるイエス様っていうのは序論、本論、結論で、原稿を読みながら説教してなかったから、別に福音を語ってなかったから、その風にね、理論的には、自然を見ながら、鳥を見ながら見ようっていう風にね、まあやっていた。使徒パウロも別に即興でやっていたから、別に原稿を見て序論、本論、結論っていうような形でやってなかったから、だから説教は廃止すべきだっていう。いやいやいやいや、偉いですねっていう風に思うけれどもね。これは別にその序論、本論、結論っていうのは、まあ私も作っておりませんけれども、だから批判の対象にはならないんですけれども、弁論っていうのは、まあ自分もその大学時代弁論部に入っていたから、あれなんですけどもね、人にどう伝わるかっていうことの訓練なんですよ。正直言うと。私も説教学っていうのは、まあもちろんその、必要ないと思っております。正直言うとね。非常にまとまった説教はすることができるようになるかもしれないけれども、説教学をやらなかったら説教できない人っていうのは証明を、私は疑うタイプの人間なんでね。説教学っていうのは基本的には私は関心は全くないし、説教学に、準じて説教する人っていうのもものすごく嫌です。そういう人となんか道路者として友達になる自信がありません。まあでもね、いろいろ説教に対するその反対者たちっていうのはね、いる、そういうような意見を持っているわけです。 で、それに対してですね、反対者たちは聖書における説教としては以下の点で異なっていたと主張します。1番目、まあ、これは先ほどもコリント書の引用で言いましたけど、慣習の積極的な参加や発言がよく見られた。まあ、既存の教会ではそういうのを抑圧する傾向にあるかもしれないけど、私たちの教会では結構はまあ、その平日にね、LINE とかで顔出ししてお話しするときにもざっくばらんに話し合いますけどね、積極的な参加をしようとしても、まあ、いろいろな家庭の事情とか、ライフステージの関係上を、仕事が忙しいとかでですね、奉仕したくても奉仕できないっていう人たちもたくさんいるわけですよ。で、今の私たちの教会の、状態ってまさにそうなんですね。奉仕者を募集してもまずみんな手を挙げません、忙しすぎて。なのでね、そういう状況はケースバイケースだと思うんですよ。だから慣習の積極的な参加や発言がよく見られた、ね、説教の代わりにそれを説教なかったから、そういう参加や発言がよく見られたっていう、そういう等式イコールではね、結ぶことはできないと思います。臨機応変にその人たちとの状況で変わっていくものである。で、みんなが教えられ、みんなが参加できるような状況になったとしても別に説教は存続するっていうのが、私たちの持論ではありますよね。なぜかというと、賜物っていうのには力の賜物の、互いに教え合う力の賜物の他に、教会の公的任務として任じられた職責の賜物、勤めの賜物って政治的に言うと私たちは言ってるんですけど、使徒、預言者、伝道者、牧者、教師っていうね、まあ5職の務めとか4職の務めって言いますけどね、それが立てられている。で、エペソ地方においても長老たちを立てた。必ず使徒パウロによって開拓された教会っていうのはね、牧者を立てるんですよね、教師を立てるんです、長老を立てるんですよ。長老っていうのはヘブル語的な表現でね、ローマ的な表現になると監督になります。これはね、監督とか長老とかその群れの、まあ、指導者、同伴者、教師たちっていうのは必ず立てていく。これを職責と申します。これは聖霊の務めの賜物であります。で、務めの賜物があることと力の賜物として教え合ったり積極的に参加するっていうことがね、互い助け合うっていういろんな賜物があるんだけどね、その組み合わせでございます。で、2番目の、その反対者たちの意見は、預言者や祭司は旧約聖書ね、決まった原稿を通じてではなく、その時心に迫る事柄を即興で話した。で、現代の説教者たちっていうのは原稿を棒読みするだけであってね、即興で話してないから非聖書的だ、ダメなんだ、まあ、こう来るわけですよね。私たちはね、聖書だけでね、大丈夫だって、それでいいんですよ。いいんだけれどもね、聖書を生きられた書物として、教会が、今まで存続してきた歴史っていうものを、ファンダメンタリズムの人たちっていうのは、忘れていた。でもね、私たちが伝統教会とか、まあ、プロテスタントにしよう、まあ、どちらの教会をもう認めているっていうことの根拠っていうのは、キリスト教っていうのはね、もちろん聖書大切ですよ。それまではその教会制度とか組織の支配の中で、まあ、一般の信徒たちが平信徒と呼ばれるようなね、立場に追い詰められていて、自分自身で聖書を読むこともできない。最近ですよね、伝統教派がね、自分たちで聖書を読んでね、霊性を深めようとするようなね、ことが、ここ10年ぐらいじゃないでしょうかね。で、なんかこう、結構 X のポストで流れてくるのはね、聖書、伝統教派の人たちからね、ようやく通読できたっつってね、プロテスタントの人たちからすると、500年前からですね、聖書が解放されて、もう何百回、何千回っていうふうに、聖書がくしゃくしゃになってね、何十冊も買えるぐらい読むのが普通だっていうような感覚からするとね、おっそっていうふうにね、思う方々もおるかもしれませんけども、その分、なんていうかな、聖書以外の、 教会の発展とともにね、聖書を土台にしながら福音に対する信仰、キリストに対する信仰、三位一体に対する神観、それをもってして教会が発展した初代教会は、終わりが書いてないんですよ。未完で終わっております。その続きっていうのが教会史です。2世紀から始まって、初代教会から2世紀3世紀の迫害下の古代教会につながって、4世紀以降の国教会につながって、で、中世紀を経て宗教改革が起きてって、すべての教会史から学ぶことが私たちはできます。で、その教会史を絶対視してるわけじゃないですよ。もちろん聖書の権威の下でその教会史を識別していって、教会史から学べることを自分たちの教会で使えるものを摂取しながら、礼拝のために使えるものを摂取しながら、自分たちの私腹を肥やすんじゃなくて、自分たちが、既存の教会に対して他の教会に対して批判材料をつけるために学ぶんじゃなくて、自分たちの礼拝において愛が満ちるために教会史からへり下って学ぶ、ある時にはカトリックから学ぶ、ある時はプロテスタントから学ぶ、まあそういう教会ってのはほとんどないんですけどね。まあ、そういうところで、まあ即興で話したかどうかっていうのはね、まあ別に あんま関係ないかなっていう意見として弱いかな。3番目、旧約聖書の預言者や祭司が神のために対して定期的な弁論をした記録はない。ない、ね、旧約聖書のどこを読んでも定期的に原稿を通して弁論をした箇所はない。預言者とか祭司がね、むしろ旧約聖書の説教は時折行われ、流動的で聴衆が自由に口を挟むことができた。古代のシナゴーグの説教にも同じパターンが見られるから、だから現代の既存の教会の説教はダメなんだ、やるべきではない、まあ、こういうふうに言うわけですね。で、説教の反対者たちは次の説教を引用します。まあ悪用するって言ってもいいかもしれないけど、まず1番目、ローマ書の引用ですね。ローマ書の12章の6節から8節、私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。いや、これを根拠にしてるんだけど、私たちの教会に限らず既存の教会だって同じことやってるじゃないですかっていうふうに思うんですけどね。だからその引用が引用になってないんですよね。根拠としての成果が弱い。で、2番目、第一コリント書の引用からですね。第一コリントの14章の26節、それでは兄弟たちどうすればよいんでしょう。あなた方が集まるときにはそれぞれが賛美したり、教えたり、啓示を告げたり、威厳を話したり、解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。だから説教者の説教はいらないんだ。いやいや、飛躍が過ぎるなっていうふうにね、思うよね。確かにそういうような流動的な教え合い、賛美の試合、啓示が与えられるっていうことがあったにせよ、そこに長老や監督がいなかった証拠にはならない。むしろあったっていう証拠の方が新約聖書にはまあそのワンサが出てきますよね。で、3番目、コロサイ書から反対したちは引用します。コロサイ書の3章の16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。互いに、だから説教者が一人独白行為をするのは許されざる非聖書的行為だ、まあこういうふうに言うわけですよね。だけど説教する賜物と証明に職務務めの賜物を与えられている人と力の賜物の次元って違うんですよ。だから予言する賜物っていうものがない説教者っていうのは、説教を聞いているとですね、眠くなるのは事実なんですよ。眠くなっちゃう。予言の賜物を持ってる人であったとしても、何らかね、霊性が高いものを持っている説教者が証明を受けていたとしても、まあ、肉の人は眠っちゃう場合もあります。だから聴衆が眠るか眠らないかっていうのはまず判断基準にはならないんだけれども、しかしそういう聴衆がそういう睡眠行為から、覚醒して真の信仰者になった時に、説教者のが語る福音が本当に聖書の福音かどうか、教会史において守られてきた、キリスト教のね、伝承に基づく、福音なのかどうかっていうことが分かるわけですよね。分かるわけです。だから互いに押し合うこととか賛美し合うこと、それはあっていいんですよ。だから私たちの教会も、その開催とかですね、言葉の祭儀とか聖書を朗読したり賛美したりとかするじゃないですか。 で、そのことは力の賜物の行使であると同時に、秩序つけられた務めの奉仕へと向かわせるものであります。だから、私たちには一人一人キリスト者として賜物が最低神様から一つは与えられています。そして、キリスト者として、誰もが務めの教会の公的、賜物を受けているとは限りません。ほとんどの人たちは世にあって、世の生活の中で証明を受けていきます。で、なんでそうなってるかっていうとね、奉仕者っていうのは負担が大きいからですよね。キリストを信じるために、服従するためにね、すべてのものを捨てて、もう親子関係とかもある意味ではちょっともう捨てて、ね、奉仕に専念するっていう話になってくるのでね、それ全員がやっちゃったらみんなのたれ死んでしまうわけですよ。まずは、コイノニアが成立しなくなってしまいますから。だから、働ける人は働く。病気でね、苦しむことが多いのであるならば、そういうところでね、きちんとその病気の意味っていうものを神様からいただいてですね、療養生活に専念するとかね。で、それを、ある意味では応援団ですよね、奉仕者っていうのはね。励ましたり、力づけたりしていくっていうことが、のために奉仕者を、呼び寄せるためには本当に人材が少ないわけですよね。人材が少ないから増やせっていうような、形なのは宗教的な考えです。人材が少ないから大切にしようっていう話ですよ。だから自分も同じその道路者であったとしてもやっぱり福音の方向性が違ってくると会話になりませんもんだから信仰がはっきりしてる人ほどね、そういう教会ほどね、なかなかあんまりその別にその自分たちこそが絶対正当って思ってはいないんですよ。でも自分たちの教会の歴史の中で自分が取り扱われたプロセスの中でこういう福音の方向性じゃなかったらやっていけなかったっていう人たちの集まりだから、外部から来て机上の空論だけでこの教会はああだからダメこうだからダメとかっていうことを批判する暇があるのであるならば、もうとっとと他の教会に行った方が楽になれるのになっていうふうには個人的には思いますけれども、幸いながら私たちの教会では本当に御言葉に密着したね、ところで務めの賜物と力の賜物を区別できる方々がね、集ってくださってるのにね、ありがたいと思っております。しかしながらですね、これらの引用は、反対者たちの引用は私たちの教会の霊的に成熟した姿を示唆するものであり、説教は不要だということにつながる根拠にはなっていません。全ての引用聖句には賛成ですよ。だけれどもそれをもってしてどこかどこをどうこじらせて説教は不要であるっていうふうにね、言うのかよくわかりません。そして彼らは次のように結論付けます。4点。1番目、現代の説教はギリシャとローマの弁論術から発生したものであり、非聖書的である。だからダメだ。代表的な人物としてクリソストモスという人とアウグスティヌスという人が、いるけれども、こいつらダメだと。説教の、ギリシャスタイルの弁論術とローマスタイルの弁論術を使ってるから、非聖書的であるからダメだって。読む必要もないと。こういうわけですよね。で、2番目、説教とは本来対話であり、聖書においては双方向であった。そういうところは私たちは認めます。しかしですね、説教というよりも礼拝です。神の家での生活です。教会生活においては双方向であり、対話はもちろんありますし、僕においても対話そのものであります。しかしですね、務めの賜物の行使としての説教っていうのは、聖書の権威っていうもの、神の言葉の権威っていうものを伝えるために宗教改革者たちもね、聖書を一段上に置くわけですよね。講壇の上に置くわけですね。私たちは講壇そのものは机になっておりますからね。机の上に聖書を置いてるだけですからね。それは何もね、意味がないっていうわけではなくてね。人間よりも、聴衆よりも聖書を上にして開いて説教者が語るっていうのはね、神の言葉の権威から、上なる神から下なる人間に、神の言葉が下ってくるっていうことを示してるわけですよ。だから、ある意味では双方向じゃないんですよ。務めにおける、証明によって全てのものを捨てた者たちにおける、献身者たちにおける説教というものは、人生かけている、奉仕ですので、単に、パートタイムとかですね、 まあ、そのボランティアスタッフとかっていうわけではなくてね、あの人生そのものを捧げながら奉仕させていただいていますのでね、あのやっぱ重みが違うわけですよね。同じことやれってできないですよ。もうで私もおすすめしません、やっぱりね。あのそういうことを考えてる暇があるんだったら、自分自身に託された賜物をもってしてね、あるいは証明をもってして、それをもってして神と共に生きて楽しんで楽しく生きてくださいと、癒されて生きてくださいと、そういう意味で至極的には双方向であり対話であるけど、あの勤めの賜物においては、神の言葉の権威において、上から来るものであるっていうね。で3番目、説教は説教者を教会の主役にしてしまうからダメなんだと。でその結果信徒の参加は制限され、最悪の場合は排除されると。私たちの教会は説教をしてるけれども、既存の教会でも説教してるけど、排除されてます皆さん。いやー、変なこと言い出すもんだなっていうふうに思うけどね。そういう教会ももしかしたら聞いたことないけど あるかもしれませんよ。ちょっとセクト的なカルト的なね、そういう教会ではね、信徒は黙ってパフォーマンスを見るだけの観客となり、キリストの体としての教会の機能を停止させてしまうね。今やカトリックでもね、カトリックの洗礼を受けていない、まあ、展開していない、転入会していない人にも聖書朗読の奉仕を任せる時代でありますよ、地方の教会では。人材不足すぎて、ね、第二バチカン公会議の決定を受けてね、使徒的信徒職みたいなものをね設けていってね、祭壇奉仕者とかね、聖書朗読者としてね任命していくわけですよね、奉仕させていくんですよ。プロテスタントでは何百年もやってきたことから、今カトリックに逆輸入されてるんですよ。だからどこの教派の教会行ったとしてもね、なんだろうな、参加型というよりも参加してくださいって言って歓迎される方が多いですよね、やっぱりね。参加したいのに制限されるって言えば、よっぽどその人の信仰が独裁論に陥っていて共同体精神を持っていない場合、あるいはその私的財産性にこだわっていてですね、私的所有にこだわっていて、まあ、共有的なんですね、コイノニアを否定するようなあり方でね、あのオラが稼いだものはオラのもんだみたいな感じの、人たちに関してはちょっと少しもう少しね、聖書理解を深めて教会生活っていうものを御言葉に基づいたものにしようっていう学習は必要かもしれませんけれども、まあ、普通に既存の教会もね、説教者を教会の主役にしてるっていうよりも、説教者ほど私牧とか説教を通して皆様方にお仕えして、もういろんな罵詈雑言を浴びながらですね、いろんな課題な問題を、持ってこられてですね、的確に人間的なアドバイスではなくてね、神がその魂に何を語ってるかということを神の言葉で慰めたり叱責したりすることに、大変な職務の賜物ってないですよ、本当にね、うん、教会の主役どころかね、教会の奴隷ですよ。で他の信徒の方々は教会はあっちこっちとね引っ越しすることはできるんですよ。でもね、教会の説教者とか奉仕者の方々っていうのは一旦献身するともうその教会から外れることって普通はできないんですよね。逃げたくても逃げれないんですよ、もう。逃げた時はもうつまずく時ぐらいしかないかな、正直言うと。私が見たケースではね、宣教団体で働いてる人とか、進学校の事務やってる人とかね、教会で伝道者として働いてる人とかね、つまずいた時ぐらいしか失踪しませんね。夜逃げするんです、そういう人たちって、ね、なぜかっていうと、キリスト教業界っていうのは狭いから、あそこの人っていうのはなんかちょっと教会で問題起こしたよねみたいな話になってくると、あるいは信仰おかしくなったよねって話になるとね、他の教会は教会の情報っていうのもある程度は知ってますけど、一番知ってるのは道路者の情報なんですよ。だからそういう道路者が他の教会に行こうとするとね、ちょっとうちの教会はあなたは受け入れることできません、元の教会に戻ってくださいっていう、食らいますよ、そういう風にね。教会員、信徒の方々は安心してください。そういうことないから。あるとしたらそんな教会、別に行く必要ないですよ。うん。だからね、なんか、いろいろと、なんかこう、絡んでくるところが、ちょっと的が外れてますよね。反対者と説教の反対者と。4番目、説教は霊的成長を阻害してしまうっていうふうに言うんですよね。言い切っちゃう。一方通行の関係は人々が受動的になることを助長する。そしたらさ、信仰は聞くことから、 始まるとか、ベタニアのマリアがイエス様の足元に、座ってですね、主の教えを請うていた時にですね、聞いていた時にですね、なんでイエス様はマルタはね、主の教えを聞くことよりもね、私の手伝いさせるように言ってくださいっていうことに対してイエス様はそれをね、唯一大切なものを彼女から奪うことを、やめなさいっていうふうにね、マルタに対して言ったわけですか、ね、神の言葉、キリストの教えを聞けば聞くほど主体的、積極的になるんですよ。聞くほどってのは積極性以外の何者でもないんですよ。主体性の形成以外の、キリストにある主体性の形成以外の何者にも寄与しないんですよ。受動的にさせるような、そんな説教があるとするんだったら、まあ私も聞いてみたいだけ、聞いてみたいものですけど、まあそういう説教しかできないような教会はちょっと私はごめんかな。でもないと、ないですけどね、普通はね。受動的にさせるようなところってね。一人が話すだけの説教により、教会は神が意図したように機能しなくなり、互いに助け合い、支え合うという精神が失われる。皆様方はどうですか？説教を聞いてるときに、自分自身が受動的になっていく。でも、その説教者に対して受動的になってるわけじゃない。神に対して服従する受動性を形成されていく過程なんですよ、説教を聞くっていうのは。その説教がもし人の教えであるならば、その受動性っていうのは、非人格的なものであり、非聖書的なものであり、非教会史的なものであるから、おかしいじゃないかっていう言い立てもわかります、異議申し立てもわかりますけれども、しかしその説教が聖書の福音から、聖書の言葉じゃないですよ、聖書の言葉に隠されているキリストの良き知らせである、そのキリストという良き知らせである福音の真理が伝えられているんだったら、反論の余地なく聞くことは信仰に至り、その信仰というのは主体的、積極的、自発的なものの行動へとつながるっていうことになるわけですよ。礼拝に集中するっていうことは受動的なものではないんですよ。極めて主体的な行為なんですよ。で、じゃあ説教ってのは何かというと、その主体性を、神の言葉を伝えることによって、キリストを伝えることによって誘発して起動させるっていうことですよ。トリガーを引いて、ね、人々の霊性を覚醒させるために、人間の知恵によらず神の言葉の力と権威によって霊的起動を起こさせるというのがこう説教でありますからね。霊的成長を阻害するっていうのはその逆でしょっていう話なんですね、私からするとね、私たちからすると、そのため神のための霊的成長が大きく阻害され衰退してしまう可能性がありますけども、幸いのことに私たちの教会はこの約20年間ぐらい、正確には19年間の間ですね、ずっとこう職責、務めの賜物、説教、福音説教と聖餐式、礼拝っていうものをに特化してね、まず恵み、神の恵みを味わってもらいたいっていうことを、手を変え品を変えですね、伝え続けた結果ですね、互いに助け合ってね、霊的成長を目指して、歩む教会となっております。長々と紹介しましたけれども、説教の反対者たちは対話性が損なわれること、万人祭司における全員参加が不可能になること、説教は他の教会機能、すなわち信仰者の賜物を排除してしまうことなどを非聖書的だと断定する。で、ここで見落とされていることは何でしょうか。既存の教会にせよ、まあ、盾ごとネイロキリスト教会にせよ、逆に奉仕不足で困ってるほどなんですね。しかし、時間がありそうだから奉仕を任せる。賜物があるか否かわからないし、にもかかわらず、強制的に奉仕させるなどというようなことは、カルト団体じゃあるまいし、支配的な教会じゃあるまいし、そんなことしちゃいけないでしょうが。やったらダメなんですよ。そんなのはね。参加したくもないのに、お前参加すれやっていうふうに言ったらダメなんですよ。その人の心の叫びを聞いて、その人を寄り添いね、この人今奉仕できる状態にあるのか、できないんだったらできないことが参加になるんですよ。できないまま礼拝に参加するっていうことがね、万人祭司でしょ、それはね。まあ神学的に正確な用語で言うと、信徒の普遍的祭司制の行使ということになります。 エペソ書の、4章の7節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。まあこういうふうに書かれています。あくまでも信仰の程度に応じて奉仕が可能か否かっていうことを識別します。要するにキリストの体として機能するかどうかが分かるまで、一人一人の魂と私たちはね、互いに接し合っていくっていうことです。寡黙な方々や秘密主義の方々、自己開示をしない方々に対しては、祈りの交わりをしながら祈りの中身を聞き続けることが大切であります。なかなかね、私たちの教会でもね、心を開いてね、自分のことを話してくれない人たちたくさんいたんですよ。で、そういう人たちっていうのはもうね、何言ってもかに言っても表面的な答えしかね、言ってこないんですよね。自分自身の魂の叫びっていうものを言ってくれないんですよね。そこを言ってくれないからにはもう至福にもならないし交わりにもならないわけですし祈りにもならないんですけどもね、そういう方々が、心を開いてくださらないから問題児だっていうふうにやってたら教会はその解散しちゃいますよ。そんなのね、こいつもダメだあいつもダメだって言ってね、よりえりすぐりをするわけですからね。それが奉仕者であれね、長続きしている教会員であったとしてもね、そういった人たちが判断することではない。そういう自己開示できない弱さを持っている方々も神様が集めた方々ですからね、最終的に去っていったとしてもね、行かなかったとしてもね、後悔しない関わり方をするっていうのが原則ですよ、教会の。ずっと秘密主義を貫いていて、自分の私たちの例えばその LINE とかつながってなかったとしてもね、その人が仮にどこかに行ってしまってね、まあ生存確認もできないような状態になったとしても、私たちは福音を彼彼女に伝えていった。私は何回も言っていますけど、このなんでこの説教がある程度長いかっていうと、この日の説教が最後だと思って聞いてくださいっていつも皆さんに指導してるからです。自分が死ぬかもしれない、皆さん方の一人一人が倒れるかもしれない。礼拝聞けなくなってしまうかもしれない。集うことができなくなってしまうかもしれない。人間の命なんて一回だけ。何が起きるかわからないじゃないですか。ね。迫害下の2世紀、3世紀の教会はみんなそうでしたよ。ね。アメリカのいわゆる植民地主義に基づいたものではあるけれども、まあその先住民との争いの中で、まあ町を建てていって、まず最初に作るのは自分たちの家よりも教会を作っていって、教会を中心にして町を作っていったっていう経緯があります。で、その中で教会に行くっていうことは、礼拝を捧げるっていうことは、まだ先住民の方々に殺されていないことの生存確認の場所であったっていうことも何度も言ってます。で、私たちの教会はそれに備えて、まあ、そういうこともあったのでね。試算したこともあったので、私たちの教会。いろんな大きな出来事があって。だから、それに備えて、今回が最後だっていう、命ギリギリの線で、聞いてくださいって。ある時、ある姉妹からね、今度結婚するんだけど、まあ、そのマリッジブルーになってしまって、いろいろな心配やらね、相手に対する不安っていうものがね、出てきたから話聞いてくださいって頼まれたことがありました。聖書研究会の仲間だったんですけどね。他の大学のね。いいよっていうふうに言って、お話をしたらですね、その方のですね、お母さんまで来てて、本気で結婚のことを、結婚すべきかとか悩んでたらしいですね。普通そういうこと、教会に聞いて、牧師に話するんじゃないですか。でもね、できない教会が多いってことですよ、要は。そういう大切なことは。で、私は別にそんな人たちを助けたとしても、一銭ももらえませんよ。もらえたのは、チェーン店の、料理を無料で食べれたっていうだけですよ。別になんか万札渡されたってわけじゃないですよ。そんな家族相談ではありますよ。花嫁相談なんだけど。他の教会員で、なのに、私はどうしたかっていうと、蹴りましたか？金もらえない、報酬料もらえないから蹴りましたか？いや、蹴るわけないでしょ、そんな。知り合いが目の前に困ってんでしょ？倒れてんでしょ？それで悩んでるんでしょ？結婚。話聞くの当たり前じゃないですか、そんなの。話聞いて、 聞くことしかできないかもしれないけど、何らか御言葉を伝えてあげて、その教え、キリストの教えを、結婚に関するキリストの教えを伝えてあげる。で、それでね、気づいたらもう一日。あの、午前中10時ぐらいに、まあ、その、3人で話し合って、でも気づいたらもう6時、7時ぐらいになってて、解散っていうことになりましたけどもね。うん、なんか、あの、桃のマークのね、あ、バーミヤンっていうやつ。バーミヤンっていう、あの、すごい安い中華料理屋さんのところでね、まあ、話したんですけどね。で、あの、すごいスッキリした、らしくてね、あのこれでもう、元気にね、信仰を持って、結婚することができます、ありがとうございましたっつってね、親子ともども頭下げられてね、いや別に頭のことしただけですけどって、頼まれて話聞いてもらって相談したいことがあるんだっていう叫びを持っている人たちに教会の一人一人っていうのは答えていくべきであって、それなの勤めの賜物があろうが、力の賜物があろうが、関係ない、そんなの、ね。隣人から何か要請があった時に、それを、叶えてあげる。癒してあげる。回復させてあげる。願いだけで持っていくっていうことはね、そういう愛を信じ切ることができていなかったんですよね、環境的に。多分ね、こういう反対者たちっていうのはね。さて、生産式の反対者というのもいます。生産式の以下の点を問題視します。生産式の反対者たちはね。説教の反対者の次は生産式の反対者たちが。で、結構ね、これ、ムーブメントになってるんですよね。だからちょっと感化できないので、言わせていただくと。一番目ね、新約聖書に、まあこれも説教と同じなんですけど、生産式という現代日本語の呼び名は出てこないからダメなんだ。非聖書的だっていう、まあ、異論ですね。反論です。で、2番目、主の晩餐としての、教会のパンと杯の実践が存在しないっていうふうにね、わけわかんないこと言ってる。まあ、存在するじゃないですか。福音書どういうふうに、どっからどう逆さまに読めばそういう解釈になるのかよくわかんないですけどね。まあ、そういうふうに言ってるわけ。じゃあ、聖書の初代教会はどのような共同体であったかを振り返ってみましょう。使徒の働きの2章の42節。ね、彼らの主張にもかかわらず、聖書はこう言ってる。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持って、これコイノニアですよ、物質的な与える交わり、受ける交わり、共有生活をし、そしてパンを裂き祈りをしていたってちゃんと書いてるんですよね。で、このパンを裂きの、パンっていうのはアルトスという言葉でね、ギリシャ語使われていまして、一塊のパンという意味であります。つまりキリストの体は唯一の体であります。これもマジモンのマジモンとして、現代用語としては生産式とか生体配慮って言ってますけど、初代教会の用語としてはパン先って言ってただけの話であります。で、意味は同じです。で、このサクっていうパン先のサクっていう言葉はクラシスっていう言葉でね、サクの他に割るとか折るとかという意味があります。だからカトリック教会で生体配慮を受けると、わかるんですけどもね、大きなパンをですね、パリって割るんですね。で、粉々にして一つ一つを一つのパンから、教会が、司祭から受けてっていうのがね、伝承としてそのまま、保存されております、ね。だから、カトリック教会に関与していくっていうことの意義、学んでいくことの意義っていうのは、初代教会のそういう、あり方スタイルっていうものを、所作として残しているから素晴らしいんですよね。聖書の言葉が立体化されるんですよ、伝統教会に行くとね、うん。で、一番目ですね、それが何だっていう話なんですけど、主の晩餐において裂く行為っていうのは特別な表現が使われている。で、ここの使徒の働きの2章の42節のクラシスっていう言葉が出てくる場合は、ほぼほぼ主の晩餐、単なる愛餐会とか食事会を意味するんじゃなくて、主の晩餐を意味しているわけです。ルカの福音書22章の19節ですね。これは同じルカが書いた福音書であります。使徒の働きっていうのはルカが書いている、続編でありますからね。もともとルカの福音書の22章の19節に、それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き。この裂きっていうのが、パン裂きの裂き、クラシスが使われています。割るとか折るっていう意味ですね。 食事会で割るとか折るって使わないんですよ普通はね、弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体です、私を覚えてこれを行いなさいって、これ命令なんですね。福音書のキリストにおける命令なんですよ、私たちキリスト者に対してね。で2番目、復活のキリストが裂く行為、ルカの福音書に、やっぱりルカですね、24章の30節、そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。この裂いてっていうのがクラシスであります。これ生産式を意味する、パン裂きを意味するわけですね、主の晩餐における行為を、説明していく、一言で動詞として説明するときにクラシスという言葉が、登場するわけです。実際ギリシャ語にはですね、裂くではなくてね、英語で言うところのイートですね、食べるという意味のエスティオという動詞の言葉が存在するんですよ。にもかかわらず普通の意味で食事会だったらエスティオを使ってもいいんですけども、わざわざクラシス、サクっていう言葉を使うってことは、あの当たり前ですけどもね、ルカはキリストのサクという動作、弟子たちの記憶、教会の定式化された、主の晩餐の実践として扱っておって、ただの食事会ではなかったこと、まあ食事会もセットであったんですけれども、ただの食事会ではなくて食事会の最初に主の晩餐の定式化された、実践を、生産式としてパン先としてクラシスとして、あったということを強調しているわけですね。でこういうあたりの、議論っていうのはね、本当に教会史に関する書物を読まないとわからないですね。聖書だけ読んでみてもね、全然わからないです。教会に存在したのは聖餐であって、聖餐式という儀式ではなく食事会しか存在しなかったという現代的な極論というものは聖書によって否定されます。もう言うまでもないことですけどね、先ほど引用した御言葉で否定されます。聖書は食事会だけをしていたんじゃなくて、きちんと食事会の最初にあのパン裂き、聖餐式をしていたわけですよね。用語が変わっただけであります。しかし聖書でも教会史的でも言えることはね、聖餐式と食事会はもともと本来礼拝の一部だったという事実であります。だからコリント書にね、後ほど引用しますけど、この聖餐式と食事会における混乱があったため、その混乱を、混乱のまま放置するならば主の晩餐を守っていることにはなりませんよという警告がなされているくらいです。初代教会からすでに主の晩餐における聖餐式と食事会には混乱があったわけです。その後の、教会史においても無秩序の問題、混乱は解決されなかったため、結局礼拝から、礼拝における聖餐式と食事会は聖餐式のみ礼拝に統合され、食事会は礼拝の後に持つように分離されたというのが、これが歴史であります、教会史であります。教会史が分かっていないと、なんで聖餐式や礼拝で食事会が分離されたっていうのね、あの初代教会ではね、聖餐式と食事会一緒にやってたのにね、なんで分離するんだっていうことに対して答えることができません。でもこういうことに気づくこと自体がね、違和感を感じること自体がね、どうしてだろうって質問を持つこと自体はとても良いことです。ご自分で調べるもよし、調べた後必ず教会に帰着させてね、教会の人たちと交わって、どうしてなんだろうかねって疑問があるんだけどって言ってね、みんなの了承が取れた時に、あるいは教師にね、個人的にまあ教えを請うっていう形でね、まあこういうふうに自分は考えるに至ったんだけど、教会のお立場としてはどうですかってね、まあこうやってすり合わせをしていくっていうことですね。で第一コリントの11章の18節から22節まで、食事会、生産式と食事会が一緒くたんになっていた初代教会のあり方があります。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。なぜというのも、食事の時、これね、主の晩餐においてね、 さらに食事の時って言ってるんです。それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹なものもいれば酔っているものもいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会がこの時点で貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいんですか？私はあなた方にどうすべき言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。私は伝道者会議において牧師会がスモールグループに分かれて昼食会をした時にですね、まあお弁当を注文してくださいって言われて、で参加料を無料なんですよ。だけど昼食代だけは自費でやってくださいって、交通費も含めてね、いうルールだったので、値段を見たらね500円だった。で500円がもう痛いの、なんのだってそこまで行くのにね2000円ぐらいかかるんだから、都心のねちょっとあの山手線の違うあの駅なんですけども、すごい遠いところに行ってね、500件はすごくきついんですけれども、帰りの交通費もあるからね、その後数日間食をちょっと休まなければいけない、中断しなければいけないという状況にもかかわらず、500件をその、献身者たる者がね払わないなんてことになってくると、もうありえないことだとしてね口あんぐりで、もみんなはあり余る、みんな教会員から届けられた尊い献金からね、お弁当を注文してに、私はですねポケットマネーですよ、全部交通費も、ね、500円のお弁当代もね。何にしますって聞かれたから頼むしかなかったから、その後数日間ねひもじいもしましたけれどね、そういうのに配慮するのが主の晩餐を守ることだ、主の晩餐における生産式とにふさわしい食事会だって。ひもじいもしてる人がいるんだったらそれは生産式を守っていることにならないので、形だけ儀式をしてるに過ぎないので、その実態として秩序ある、ね、食べれる人は食べない人と分け与えて食べていこうねっていうことをしてくださいって言ってにもかかわらず、歴代の教会は教会史的にこの混乱を解決することに失敗してしまったんですよ。だから現存する教会っていうのは聖餐式と食事会っていうものは、その食べれる人と食べない人 その無秩序の問題の名残として、教会史的名残、残滓として分離されたままの聖餐式とその晩餐と食事会が分離されたままの教会生活を送ってるっていうことであります。だから礼拝の後食事会があるっていう順番になるんですよ。これはに私たちのね罪の問題のね残りがなんですよね、本当はね。だから本当は食事会をセッティングしてた方がいい、もっとカジュアルなものになるはずです、なるはずなんだけれども、食べれるないものに対して食べるものが、じゃあ私が出しましょうかっていうようなことは普通に既存の教会でできないから、やらないから、みんな他の人たちに関心がないんでね、食費を出してくれないから。例えば私のようなものが既存の教会に行くと食費を出せないから、その後の食事会とどまりたくてもとどまれないんですよ。ぜひ残って一緒に食べていきましょうと言われても、とどまるときはですね、もうすごくやっぱりな500円以上のものを取られてしまって、おかわりしたら100円とかって追加されるものですからね。他の人たちからするとね、スズメの涙、私たちにとってみれば、まあ、一食食べれるかどうかっていうね、いうことなんですけどもね、交通費取れるかどうかっていう話なんですけど、ね、だからそれができないから恥をかくから、そこさらざるを得ないんですよね、だから罪の残滓なんですよね。私はあなた方にどう言うべきでしょうか、褒めるべきでしょうか、このことでは褒めるわけにはいきませんっていう、貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせてるからだっていう、まあ、こういうふうに言ってるわけ。さて、アベル、エノク、ノアから説教と聖餐式を拒絶する異論を退けた上でですね、まあ退けてもう、まあ、もう言いたこと言い切りましたけどね、もうこれを聞いてなおまだ反論があるっていうんだったらちょっとね大変だなというふうに思うけれどもね、まあ大体分かったと思います。アブラハムの信仰に戻りましょう。アベルは神に近づく信仰、礼拝です。エノクは神と共に歩む信仰、交わりであります。霊的物質的交わりです。ノアは神に従う信仰、行動でありますだったけれども、アブラハムはじゃあ何なのかというと、神の約束に向かって生きる信仰でありました。関係の信仰から歩みの信仰、従順の信仰からアブラハムの希望の信仰へと至るのであります。アブラハム以前の信仰とアブラハムの信仰、そしてアブラハム以後の信仰が語られることになります。すなわち継承していく信仰のことであります。 本文には信仰によってイサクはやがて起こることについてヤコブとエサを祝福しました。20節このように書いてありますね。人は普通持っているものから与えていきます。まあこれがコイノニアの醍醐味でありますが、しかしイサクは持っていないのに祝福しました。イサクはヤコブとエサを祝福しましたけれども、特にヤコブの祝福の場面は次のように書いてあります。創世記の27章の26節から29節、父イサクはヤコブに近寄って私に口づけしてくれ我が子よと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒を与えてくださるように、諸国の民がお前に仕え、諸々の国民がお前をひしごむように、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を教えを拝むように、お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福される、ように。ヘブル書の著者が創世記を念頭にして語っている祝福とは何でしょうか。イサクを通して祝福されたヤコブの祝福って何なんでしょうか。私たちにとってその祝福とは何を意味しているんでしょうか。ここの祝福はエブロゴというギリシャ語が使われていて、祝福するとか祝福を与える、賛美するとか感謝の言葉を捧げるという意味ですね。しばしば私たちは祝福という言葉を何かの役に立つもの、あるいは良いことが起きるための祈りと考えてしまいがちであります。でも間違いです。イサクの祝福は別の意味であって、旧約聖書の範囲内においてはですけども、神がイサクとその後継者に約束された土地を所有させること、これが祝福だったんですね。しかしながらですよ、イサクはその、神に約束された、イサク、土地をね、ヤコブに所有させることができたかというと、イサクは事実上何を所有していたかというとね、ジャン・カルバンという人がね、まあ、宗教改革者のジャン・カルバンが新約聖書中解において、こう言ってます。イサクの得ていたのは埋葬権だけなのである、まあ、このように書いてるんですね。すなわちですね、イサクは祝福して、今ヤコブを祝福しましたけどね、ヤコブとエサを祝福しましたけども、何かを所有させることはしませんでした。イサクには王国もなく領土もなく支配もなかったわけで、それを継がせることもできませんでした。アブラハムは神の約束に向かって歩む信仰であり、イサクはそれに対して何も持たずに約束を語る信仰ということなんであります。イサクが祝福した内容は言葉だけだったんですよ。しかしその言葉というのは人の言葉じゃなくて神の約束の言葉だったんですよ。それを継承させたっていうことです。カルバンは、信仰とは所有ではない、信仰とは所有ではなく約束に基づく確信だということを言いたかったと思われます。イサクは現実にはほとんど何も持っていなかったんですよ。そもそも埋葬権だけマクベラの洞窟しか持ってなかったんですね。アブラハムを埋葬した、それを相続させたっていうわけじゃないでしょ。祝福の内容が、まあ、あの墓だったっていう、そんな馬鹿げた話があるわけないじゃないですか、ね、イサクは何にも持ってないね、持ってなかった。それでも神の約束を確信し祝福を語ったわけです。故に信仰は所有しているかどうかでは、測ることはできないものであって、じゃあ何なのか、信仰とは神の言葉に立っているかどうかっていうことなんですよ。だから説教と聖餐式において神の言葉に立っているかどうかっていうことを今まで吟味してきて、立ってないから反論していった、退けていった、非聖書的だと言われる返す刀で、お前たちこそ非聖書的であるっていうことを証明した文句があるんだったら、それに対する反論をどっか別のところで自分たちでやってくれっていう話になるわけです。少なくとも聖書と教会史、まあ既存の教会や私たちの教会においてはそういう慣習も風習も考え方もございませんし、そういう聖書の読みもありません。まあ何も持っていないかもしれません。私たちもね、蓄えも将来の見通しも確かな保証もないかもしれません。努力しても実らず、手に残るものがほとんどないと感じるかもしれません。人と比べて自分には与えられているものがあまりにも少ないと感じるかもしれません。使えても評価されず、語っても届かず、 共に立つはずの人が離れていくことさえあるかもしれません。祈っても状況は変わらず、神の約束がどこにあるのか見えなくなる夜もあるかもしれません。まさに手の中を見ても埋葬地しかないように思える時がある。これが私たちの実態ではあります。しかしですよ、それでもイサクは祝福したんです。何も持っていなかったから祝福したんではなくて、神の言葉を持っていたから祝福したんですよ。イサクが子であるヤコブに与えたのは土地でも財産でもなく、神の約束そのものでありました。私たちは次世代に、仲間に、親兄弟に、友達に何を持って与えますか、ね、ないものを与えることできないでしょ。あるものを、それが見ゆるものであれ、霊的なものであれ、物質的なものであれ、神の言葉に立脚して与えていく。神の約束そのものを与えていく。第2コリントの6章の3節から10節。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも鞭打ちにも入獄にも騒乱にも疲れ果てた時も、眠れない時も食べられない時も、大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っています。お願いします。愛する天の父の神様、本日はイサクの信仰、何も持たずに祝福するという、タイトルで説教を、取り継がせていただきましたけども、イサクは、ほとんど何も持っていませんでした。イサクが持っていたのは神の言葉、そしてその約束でありました。私たちも、誰かに何かを残すときに、神の言葉とその約束しか残すことができません。すなわちキリストに対する信仰と教会の、礼拝であります。それしか残すことはできませんけれども、どうかそれだけで私たちの人生は、喜びと満足に至りに十分なものである、心から、そのことを受け入れることができますように、助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。